市政情報番組未来始まる宇都宮、番組パーソナリティ益子早苗です。毎月月末のこのお時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。4月も後半に入り、そろそろゴールデンウィーク始まりますね。
そうですね、新緑が芽吹いて、そしてお出かけにはいい季節になりました。
はい、はい、この時期宇都宮市内ではさまざまなイベントが開催されると思います、
はい、
佐藤市長、いくつかご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。まず一つ目ですけども、はい、宇都宮市民芸術祭、5月6日土曜日の開幕式典を皮切りに、はい、ホールギャラリー、文芸、お茶とお花の坂戸の4部門を開催いたします。はい、開幕式典後は恒例の慶応音楽祭宮ストリートギグ2017も実施をいたします。
はい、
ぜひ宇都宮文化の素晴らしさを味わっていただきたいですね。
はい、
はい、そして2つ目がフェスタマイ宇都宮2017、5月21日日曜日午前10時から午後3時まで、
はい、
会場は宇都宮城址公園、そしてオリオンスクエアなど中心市街地となります。
はい、
今年は参加団体の取り組みや思いを書いたミニフラッグをブースに掲げて、はい、来場者の皆さんをお出迎えいたします。
はい、市民芸術祭とフェスタマイ宇都宮はこの時期恒例のイベントですよね。
そうですね、
皆さんとても楽しみにしていますよね。
はい、またオリオン通りでは4月29日から、はい、うん、オープンカフェを再開いたします。
この時期オープンカフェでお茶を楽しむ、おしゃれですね。
おしゃれですね、いいですね。
はい、イベント以外の日も皆さんぜひ街中にお出かけいただきたいと思います。
はい、お待ちしております。
はい、では市長、
はい、
国が日本の将来推計人口を公表し、はい、新聞などで大きく報道されていますよね。
そうですね、うん、日本の人口なんですが、
はい、
試算によりますと、うん、約50年後の2065年には、
うん、はい、
現在の1億2000万人から3割も減ることになります。
はい、
そして8800万人になると言われてるんですね。
そんなに減ってしまうんですね。
はい、そうなんですね。
宇都宮市の現状はどうなんでしょうか。
はい、宇都宮市も人口が減ります。うん、はい、今人口は宇都宮の場合には52万人ですが、
はい、
何の手も打たなければ、はい、何の政策も出さなければ、うん、2050年には45万人に減少すると見込まれます。
う
ん、マイナス7万人ですね。
はい、なんかもう宇都宮も減ってしまうっていうと、はい、ちょっと不安ですね。
はい、
人口が減少するとどのようなことが心配されますか。
はい、人口が減る、
はい、
7万人減るわけですから、うん、当然企業の売上が減ります。
はい、
これは大きな企業から小さな小売店まで含めて売上が減るだろうと言われています。そして店舗数が減りますね。
はい、
そしてそういったところで働いている方は、うん、働く場所がなくなってしまうという恐れがあります。
はい、
そして当然のことながら7万人の税収が減るわけですから、うん、行政も大変なことになります。
うん、
そして市民の皆さんにとっては買い物が不便になる、生活がしづらい、住みづらい、続けることができないという街になってしまうんですね。
うん、ではそうならないために宇都宮市ではどのように取り組んでいくのでしょうか。
はい、まず人口減少に対して、うん、まあ、自然増を図るために、
はい、
引き続いて待機児童ゼロや、うん、あるいは病児保育などの子育ての環境を良くしていこうということ。
はい、
そしてもう一つは社会像ですね。
うん、
ここに力を入れます。
はい、
東京圏をターゲットにして移住定住、人や企業に選ばれるという街を作っていきます。
はい、
うん、そして選ばれるためには子どもから高齢者の方まで公共交通を使えば安心して生活ができるという利便性の高い街を作る。
うん、
車の運転ができなくなる方が増えますし、
はい、
お子さんたちは免許取得できませんから、
うん、
そういう方々が生活自力でできる、
はい、
そういう街を作っていきます。
うんうんうん、宇都宮に移り住んできてくれる人だけではなく、
はい、
今住んでいる私たちにも選ばれるための街づくりということですね。
そうですね。
はい、
そして当然高齢化率が高まっていきますので、うん、現役の世代の方にとっては、
はい、
まあ、支えることが難しくなるという時代にもなります。はいはい、そうなっても少なくなっても、うん、支える人が少なくなっても、うん、支えやすい、そしてそういう都市構造に変えていく必要があるんですね。
はい、
支えやすいですよという、うん、まあ、都市構造に変えていく、そのためには、はい、ネットワーク型コンパクトシティという都市に街を変えていきます、はい、これは拠点を中心にコンパクトな街を複数作っていきます、
はい、
そのコンパクトな街には、病院や、うん、あるいは福祉施設や、うん、あるいは子育て施設、
はい、
あるいはスーパーなどの買い物をするのにしやすい街、うん、そして、銀行や郵便局、うんうん、日常生活必要なものをコンパクトな街の中に仕上げていくんですね、うん、なければ誘致をしていく、はい、誘導していくということにして、うんうん、そうしたコンパクトな街を複数作ります、
はい、
そしてコンパクトな街の中には、うん、当然車の運転ができないという方がいらっしゃいますので、はい、デマンドタクシーといった地域内交通、はい、ドアツードアの地域内交通を、うん、まあ、これからどんどん作っていくことになります、はい、そしてそれぞれのコンパクトシティを結んでいくのが、うん、バス路線やあるいは、うん、新しい LRT とか鉄道なんですね、うんうん、はい、そのようにして公共交通で結んでいく、結節をしていく、これが宇都宮が考えるネットワーク型コンパクトシティという街になります。
うん、はい、うん、なんかこう年を取ってもずっと住み続けていたいので、どんどんこういろいろなものが便利になってもらえると私自身もすっごく嬉しいです。そうです
ね、はい、
宇都宮市は人口50万人以上の都市の中で4年連続住みよさ度全国1位ですもんね。
そうですね、
はい、選ばれる街づくりの取り組みが着実に進んでいますね。
その通りですね、
はい、
これからも、そうしたネットワーク型コンパクトシティを作るとともに、はい、うん、子育てあるいは福祉、はい、そういったものに十分これまで以上に力を入れていきたいと思います、うん、
はい、
そこで子育てといえば4月12日に県内の公立小学校の入学式が行われましたが、はいはい、一番多い新1年生を迎えた小学校はどこだかご存知ですか？
市長がそんなこと、おっしゃるとは、どうなん、宇都宮市内の学校ですか？
そうですね。まあ私が言うんですから、宇都宮ですよね。栃木県で一番新1年生が多かったのは、
はい、
宇都宮市の清原中央小学校だったんです。
はい、
今回、新1年生として入学した児童は184名。
はい、
これで清原中央小学校の全児童数は773名になりました。
あ、
マンモス校ですね。
マンモスですね。はい、そうなんですね。
はい、
清原地区っていうのはどんどん新しい町が出来上がっていますね。
そうですね。
LRT の整備計画もありますし、はい、もしかしたら、こうした公共交通とともに進めるネットワーク型コンパクトシティへの期待からかもしれませんね。
その問いだと思うんですね。あの新設の小学校を、はい、由比の森地区に、清原の由比の森に今度作るんですね、
はいはい、
全国で見ても、うん、この少子化の中で小学校を新しく作るっていうのはなかなかないと思うんですよ。
そうですね、
やはり効果が現れてるんだと思います、
う
ん、
はい、ありがとうございます、はい、さてそんな宇都宮の未来を担う公共交通について皆さんからの質問をいただいていますのでご紹介させていただきます、
はい、よろしくお願いします。
はい、こんな質問です。近くに LRT の停留所がありません。乗り場までは歩いていくしかないのでしょうか、はい、ということですが市長お願いいたします。
はい、バスや自転車、まあ、どんな交通でも便利に行くことができるようにしていきます、
はいはい、
バスもですね、これは宇都宮全域ですけども、うん、はい、新しい路線もどんどん増やしていきますし、はい、1時間あたりの本数も増やしていくんですね、
は
い、そして地域内交通、先ほど申し上げたデマンドタクシーなどの地域内交通もどんどん作っていきますので、
はい、
それらを接続しやすいように、はい、そして駅に停留所には駐輪場、はい、駐車場、まあ、そういったものも整備をして、はい、沿線以外の方、遠い方でも、うん、便利に使うことができるように、
はい、
公共交通のネットワーク化を図りながら利便性を高めていきます、
うん、
安心していただきたいと思います、
うん、はい、ありがとうございます、はい、便利に使えるといいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますのでお気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。